大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は辻堂地区防犯協会会長でいらっしゃり、藤沢市防犯連合協議会の副会長も務めていただいています、石井義孝さんに登場していただいています。石井さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、昨日1日目は活動内容について伺ってきたんですけれども、改めて辻堂地区防犯協会の活動についてまずご紹介いただけますでしょうか。
はい、基本的には地域における防犯意識の向上等をキャンペーンを中心に行っております。その後は今話題になっています特殊詐欺の防止でありますとか、子どもの見守り活動などを中心に推進させていただいております。
防犯と一言で言っても、いろんなものがあって、その私たちはいろんなところに目を向けていかなければいけないということで、そういったことをですね、皆さんに呼びかけているということなんですが、パトロールもされているということなんですが、パトロールの時に気をつけているよということがあれば教えていただけますか。
そうですね、パトロールにあたっては藤沢市でも小宮先生という大学教授の方のご協力を得て、犯罪機械論ということを提唱されておりまして、やはり見えにくく入りやすいということをコンセプトに、見えにくいところは犯罪が起こりやすい、入りやすくて見えにくいところは犯罪が起きやすい、ホットスポットということでやっていますので、そういうところを見逃さずに目を向けるということが大事になってこようかと思います。
そうですか、そういう言葉があるということと、説明をしていただいて確かにっていう、パトロールの時そういった意識でしていただくことによって、やっぱり防げるものって多くなりますね。
そうですね、普段とちょっと違うな、思ったような時にはやはりちょっと目に留めていただくとだいぶ違うんじゃないでしょうか。
そうですね、本当にこうちょっとした意識によって防げるものって増えてくるんだなということで、石井さんの話を今聞いてですね、ちょっとハッとしてしまったんですけれども、私たちが普段心がけによってできる防犯というのってありますか。
そうですね、やはり今各家庭小さい単位でのまとまりが多いんですけれども、隣近所と最低限のコミュニケーションを取っていただくということがかなり重要なんじゃないかなと。そのつながりが広がれば面に広がっていくんじゃないかなっていうふうには考えますけれども、
やっぱり地域との連携イコール近所の人たちのコミュニケーションということになるんですかね。
そうですね、やはりちょっとしたことでも相談ができますし、やはり遠くの親戚よりは近くの他人って昔から言いますよね、まあ、そういうところもちょっと見直していただいてもいいんじゃないかなって思います。
そうですね、確かに本当そうですね、私も小さい時は本当に近所のおばさまがおかえりって声をかけてくれたり、おはようございますっていうこの会話をするっていうのは当たり前だったんですけれども、その当たり前というのが少し最近薄れてきている傾向にやっぱりありますかね。
そうですね、我々もパトロールというタスキであるとか腕章をしている時には、お子さんも周りのお母さん方も安心して協力していただけるんですけれども、はい、私がこういう用紙でいきなりお子さんに声をかけると、それだけで不審者になってしまうっていうことも起こりえますのでね、その辺のところは十分注意しながらやっていきたいなとは思っています。
やっぱりその地域、皆さんの顔見知りというのがやっぱり地域のいいところかなと思いますからね、石井さんの呼びかけのようにですね、皆様やっぱりちょっと近所に目を向けていただいてね、関心を持っていただければと思います。パトロールをしたりとかですね、皆さんに防犯に対しての呼びかけをされている石井さん、生まれも育ちも辻堂ということなんですね。
そうですね
辻堂で育ってこられた石井さんから見て、藤沢の魅力、また辻堂の魅力、どういったところを感じていらっしゃいますか。
そうですね、私が生まれ育ったところは辻堂というところですので、やはり何といっても海岸から見える風景、景色ですかね。
この景色は昔と変わらないですか。
そうですね、やはり朝の夕なとても綺麗ですし、心が落ち着きますね。東を見れば江ノ島の背景に三浦半島が望めたり、海を見れば大島も望める、西を見れば伊豆半島、箱根、 丹沢の後ろに富士山が見えるというような景色ですので、特に夕景なんかはとっても綺麗ですよね。
今改めて言っていただいた言葉を思い浮かべると、やっぱりいい景色広がってますね。
そうですね、本当にこんないい景色のところはないんじゃないかと思うぐらい好きです。
そうですよね。今海岸のお話をしていただきましたけれども、江ノ島に行かれたりすることもありますか？
そうですね、最近は頻繁に行くようなことはなくなりましたけれども、それでもたまに行ったりしてみることはあります。
おすすめの景色もご紹介していただいていいですか？
そうですね、皆さん海岸線あるいは海の方に目が行きがちですけれども、なんていうんですかね、展望台から眺める景色の中でちょっと横浜の方を見ていただけると、みなとみらいランドマークなんかが見えるというような状況をちょっと気にしていただけると、結構広がりがあって面白いんじゃないかと思いますけど。
そこまで見えるんですね。あんなところまで見えるんだということを皆さんちょっと発見ねしていただきたいと思います。北の方に行ったりもされますか？
はい、まあかなり市内全域動き回ったりすることもありますので、
うん、北に行った時のおすすめの景色教えていただいてもいいですか？
そうですね、やはり御所見地域になりますけれども、慶応のちょっと西側にうつぼし神社というところがありますけれども、そこの近くから見る富士山もやはり丹沢箱根の後ろに見えて、雄大に見えてすごく綺麗ですよ。
また辻堂で見る富士山とその御所見の方で見る富士山ってやっぱりちょっと違ったりして、いい景色広がってますね。
そうですね、海は見えないんですけれども、うん、青々とした丹沢の後ろに富士山が見えるっていう景色も大変綺麗ですね、
う
ん、
そうですね。もう一つ一つその今日はスポットについてご紹介していただきましたけれども、こんなにこう南と北と富士山が見えて、またその富士山が見える景色が違うっていうのは藤沢市贅沢ですね。
だと思いますね本当に素晴らしいところだと思います。
ということでね、辻堂で生まれ育って、その辻堂海岸がやっぱり一番という話から北側についてもねご紹介していただきました。さあ、いろいろですね皆さんと一緒に取り組みをされているわけなんですが、これから協議会も含めてですね、イベント等呼びかける皆さんにタイミングがあれば教えていただけますか？
はい、これから先12月の2日藤沢市民会館小ホールにおきまして、防犯市民の集いという催しが行われます。一部二部と分かれておりまして、一部については表彰等の功労者に対する式典になっておりますけれども、二部についてはいろいろな形での防犯に関するお話であったり、ちょっとした落語形式の防犯についてのお話であったり、学生さんによる防犯に関するグループの寸劇等を含めたことが行われたりしますので、ぜひ地域の役員の方だけではなくて、一般の市民の方にもぜひ来ていただいて、防犯に関する関心を少しでも持っていただければなというふうに考えます。
そうですね、こういったそのイベント事業というのは毎年これを行っているものなんですか？
そうですね、毎年この時期11月の終わりから12月の最初にかけて、はい、今回は南の方の藤沢市民会館ですけれども、毎年湘南大文化センターと交互に、行っております。
そうということで、ぜひこういった機会を皆さん利用していただいて、知識もそして危機意識も得ることができますよね、こういうところに行くと。
そうですね、実際には堅苦しくなく普段の気持ちで受け入れていただければ、何かあった時にも対処がしやすいんじゃないかというふうに思います。
そうですね、やっぱり実際に見て聞いて自分の中に一回取り入れたものって、いざという時に大きな力になりますからね。ぜひ防犯市民の集い12月2日に開催されますので、ぜひ皆さん足を運びいただきたいと思います。さあ、皆さんと一緒に、そして地域のためにと活動されている石井さんがですね、日頃心がけていること、座右の銘、大切にしている言葉などがあれば教えてください。
そうですね、お平らに健やかにという言葉をモットーに生きていきたいなというふうに考えています。
ずっと石井さんの中にある言葉ですか？
いや、そんなこともなくて、若い頃はかなりトゲトゲしている部分もあったかと思うんですけども、最近になりますと平らに穏やかに過ごしていければなと というふうにだんだん考え方が変わってきましたね。
そういった言葉を胸に皆さんと一緒に、そして本当に地域で防犯、これは本当に外せないもの、大切なものになりますからね、そういったものを呼びかけながら、また子どもたちの見守り活動もしていただいているということで、2日間にわたってお話をしていただきました。今週は辻堂で生まれ育ち、そしてその辻堂のために活動をされていらっしゃいます辻堂地区防犯協会会長でいらっしゃり、藤沢市防犯連合協議会の副会長も務めていただいています石井義孝さんに登場していただきました。これからも地域のためにご活躍、そしてご尽力いただければと思います。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。